詩編の51編と1節からお読みします。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバの元に通った後に、預言者ナタンが彼の元に来たとき、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の前目の前にあります。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。私たちずっと、聖書を学んできて、今日は第一列王記の11章を学ぶことになりますけど、その前の第二サムエル記で私たちこの背景というか、このバテシバのもとに通ったということを学んできました。だからそれが何なのかということは学んできた人は私は分かってますけど、そのバテシバというそのウリアという人の、ウリアというのはダビデの部下で、しかも勇士なんですよ。31人いたその勇士の中の一人のウリアさんの妻がバテシバさん。で、本当はその戦いにダビデも出てないといけなかったんですけど、その自分は王宮にいて安全なところに行って戦いに行かなかったんです。そして屋上を散歩してたら、このバテシバさんがお風呂入ってるのを見えて、そしてそれで情が燃えたわけです。で、自分のものにしたいダビデ王は、そのバテシバを自分のもとに召してきて、そしてその関係を持ったわけですよ。そして子供ができたということが分かって、そしてどうかしないといけないということになって、で、ウィリアを呼び寄せて、で、それで、その、バテシバの元に行かせようとするわけです。でも、ウリアは正しい人だったので、彼は、その、ダビデの誘いに乗りませんでした。自分の部下や自分の上官たちが、その、命をかけて戦ってるのに、私だけが妻の元に行けましょうかって。で、それで、どうしたかというと、ダビデは、このウリアを最前線に一番激しいところに送って、そして全員をその、合図と共に引かせて、このダビデを戦死させたんですよ。まず一人になったバテシバは寂しいこの、バテシバを自分の妻にするんですよ。そうすると正しい王様、かわいそうなその未亡人のバテシバを自分のその元にその召し抱えたこのダビデ王様素晴らしいってみんなにはなるんですよ。体裁は整うわけです。でも神はその、ダビデのその魂胆をすべて見ておられて、そして預言者ナタンを送るわけです、彼に。あなたはなんてことをしたんだって。今日も私たち学びますけど、ダビデは聖書の中で、その神の御心と全く一つになったもの、またその神が 望んでおられるその歩みを正しく歩み通したものとして、一番素晴らしい王様として記録されています。この矛盾。で、この矛盾をその埋めるのは、この詩編の51編なんですよ。神は、私たちに、特にイエス・キリストにあって、イエス・キリスト以降に生きている私たちにあって、私たちに対しては、そのイエス・キリストにあって、その罪を許すという福音というか、良い知らせを、私たちに与えたんですよ。どんな悪い、その罪を犯したとしても、神はその罪を許すって。もちろんその罰を受けないといけないのは、その通りですよ。私が、なんか人のものを盗んだとしたらね、そしたら、その、警察に捕まって、牢屋に入るでしょう。服役しますよ。それは必要ですよ。それは罰ですよ。でも、その、神の前に犯してしまった、私たちが罪を犯すときに、二通りに罪を犯すわけです。一つは、刑法とかね。そういう、法律に対して罪を犯すわけで。もう一つは、根本的に私たちが罪を犯す相手というのは神なんですよ。で、神の側では許します。でも、その、法律的に私たちは罰せられないといけないとか、それは当然です。神に許されたから私は刑務所に行かないとか、それはそういう道理はありません。でもいずれにしても、神は私たちその聖書を通して約束してるんですよ。もし私たちが心から悔い改めるのであれば、神にごめんなさいって、ここにあるみたいに、どんな生贄とか、その神のため、神にこんな悪いことしたから神に受け入れられるために何か生贄を捧げるとか、何かその自分の良いものをその神に捧げることによって、神が、ああ、わかったわかったっていうふうには言わないって。神が受け入れる私たちのその生贄というのは、17節にあるみたいに砕かれた魂で、そして悔いた心だって、ごめんなさいって。神は決してそれを蔑まないって。神はその恵みによって、憐れみによって、私たちを許すんですよ。どんな人でも。しかも神を、否定したとしても、神に背いたとしても、神は許すんですよ。私たちの神はそのような方ですよ。そしてその、私たちの罪を許すために、その罰を、神は正しい方だから、分かった、じゃあ許しますって、ただその許しますでは済まないんですよ。その、許すためには、この、罰する、ものがないといけないんですよ。罰を与える、この対象がないといけないんですよ。私たちが罰せられないんであれば、他のもの、または他の人に、その罰を与えないといけないわけです。それを一点に担ったのが、イエス・キリストなんですよ。私たちに罪を負わせたくないので、神はご自分の御子を使わせて、この地上に。そしてこの御子に罪を負わせると。そのことを信じるのであれば、イエス・キリストがその信じた者の罰や、咎や、責めも、恥も、全部負ってくれるんですよ。そして神の前に私は清い者として、罪のない者として見られて、ダビデ王が神と神の御心に全く一つになって歩んだ王様として見られたように、私たちも神の前で清く、傷のない者として見ていただけるんですよ。それが道理ですよ。私たちが信じている福音の真髄です。で、この悔い改めが許されているというのは、ものすごくありがたいですよ。悔い改めるチャンスが私たちに与えられてなければ、ダビデだけでなくて、私たちもアウトですよ。神の法律というのは愛だから。神の愛の基準というのは、ものすごく私たちが持っている愛とは違いますよ。私たちは人を選ぶから。で、神は人を選ばずに、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいって。まあ、選んでもいいですよ。でも自分自身のことを愛するように私自分の家族を愛することができないです。それだけの愛がないんですよ。自分の家族でさえ愛せないんであれば、自分の近しい人でさえ自分のことを愛するように愛せないんだったら、そしたら他の人なんてもっと愛せないんですよ。でも、イエス・キリストはこう言ったんですよ。もし愛するって言うんだと自分の家族とか自分の好きな人に挨拶をするのはそれはしますよねって。誰でもやってますよって。でも私はあなた方に言いますって。あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいって。そこまで神の基準というのは高いんですよ。神は 神に反逆する私をね、神にいつも従えない私のためにイエス・キリストを与えるほどに愛したわけです。それが神の愛なんですよ。そこに行けない私たちに、そして神の前に義と認められない私たちに、義と認められる道を与えてくださったんですよ。それがイエス・キリストなんですよ。それが十字架なんですよ。それを私たち信じてるんです。だからがっかりしないでほしいんですよ。がっかりしないでおきましょう、私たち。みんな完璧じゃないんですよ。神の前に。失敗はします。でもそのたんびにこれを思い出していいんですよ。聖書ってありがたいですよ。包み隠さず書いてあるから。で、詩篇の51篇開いて、このように祈ってみるといいんですよ。あ、そうだなって。どうか私に、私に清い心を作ってくださいって。自分が清い心を作れないから。揺るがない霊を私のうちに新しくして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返して、喜んで使える霊が私を支えますように。いつでも祈っていいんですよ、このことを。私、神が私たちのことを愛しておられて、私たちのことを、受け入れてくださるということを、毎日の生活の中で体験していくことができるんですよ。